声の福島市政だより、4月号、ナンバー846、令和2年4月1日発行、編集発行、福島市政策調整部、広聴広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表。市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字市政だよりと音声市政だよりを発行しているほか、市のホームページで声の市政だよりを聞くことができます。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ開催会場、野球、ソフトボール競技、福島市開催。表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の写真。古関裕二さん生誕100年記念モニュメントの前で、 JR 福島駅東口のモニュメントでは午前8時から午後8時まで30分ごとに古関裕二さんのメロディーが流れます。週末駅前を訪れメロディーを聴いた学生の母校の校歌も作曲者は古関裕二さんでした。古関メロディーとの意外なつながり、皆さんも発見してみませんか？説明。福島駅東口にある古関裕二さんのモニュメントを捉えた写真です。笑顔で愛用のハモンドオルガンを弾いている様子の古関さんのモニュメントの前で、女性が2人台座に書かれた内容を楽しそうに見ています。表紙の写真終わり。声の福島市政だより、4月号ナンバー846、目次。古関裕二の町福島市、連続テレビ小説エール放映スタート、2ページ。市民カメラマンが写した福島の風景を紹介します、3ページ。市民の皆さんへ、新型コロナウイルス感染症について、4ページ。個人線量計ガラスバッジの測定結果をお知らせします。5ページ。子どもたちの笑顔あふれる未来のために、子ども・子育て新ステージプラン4月からスタート、6ページ。福島ものづくり企業ファイル、株式会社日進堂印刷所、7ページ。ドキドキ始まる、8ページ。令和2年4月1日付、組織改正に伴い、市役所の課の名称や配置を一部変更します。9ページ。お知らせワイド、10ページ。目次終わり。古関裕二の町、福島市。連続テレビ小説、エール、放映スタート。3月30日、連続テレビ小説エールの放映がスタートしました。エールに関する市の取り組みなどを発信していきます。古関裕二夫妻、古関メロディーからのエール、エピソード募集。古関裕二夫妻に関する思い出や、古関裕二さんの楽曲に励まされた、元気をもらったエピソードを募集します。お預かりした思い出やエピソードは、古関夫妻をモデルとした連続テレビ小説エールを生かしたまちづくり事業で広く活用します。よりたくさんのエピソードを募集するため、期間を延長しました。期間、4月30日木曜まで必着。テーマ1、私の人生の中の古関夫妻との思い出エピソード。2、楽曲に励まされた、元気をもらった思い出エピソード。応募方法、1、住所、2、氏名、3、年齢、 4、電話番号と思い出やエピソードを添えて、文化振興課に郵送、または市ホームページのメールフォームで。応募いただいた方の中から、取材などをさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。また、いただいたエピソードは、住所、県まで、氏名を含め一般公開を原則とします。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。 戸籍有事夫妻の写真が掲載されています。朝ドラお土産品撮影会を開催しました。連続テレビ小説、エールの放映に合わせ、新たなお土産品などを報道関係者に発表しました。この日お披露目されたのは14社23商品に上り、お菓子などの加工食品や飲料、文房具など多岐にわたります。市は今後も福島商工会議所や市観光コンベンション協会と連携して、エールをきっかけに生まれた新商品を応援していきます。問い合わせ、観光コンベンション推進室、電話 572-5718-5719。 撮影会でお披露目されたお土産品の数々のキャプションのもと、23商品の写真が掲載されています。番組の最後に紹介する福島ゆかりの写真大募集、8月28日まで。エールのエンドロール、番組最後の5秒で福島県と愛知県を写真で紹介するコーナーが設けられます。福&愛をここからと題して、このコーナーで紹介する福島と愛知の魅力あふれる写真を募集しています。みんなで応募して福島の魅力を全国に届けよう。テーマ、福島または愛知の人、食、自然、伝統など地域の魅力が詰まった写真であれば OK。 写真にエピソードなどを添えてご応募ください。応募方法、応募専用ウェブサイト QR コードから。募集に関する問い合わせ、 NHK 福島放送局、電話 526-4660、 QR コードが掲載されています。大森城山公園の桜の写真と福島わらじ祭りの大わらじの写真が掲載されています。戸籍有事 .com 一般社団法人福島市観光コンベンション協会ホームページで情報公開中。アドレス https://www.kosekiyuji.com。 QR コードが掲載されています。市民カメラマンが写した福島の風景を紹介します。写真が6枚掲載されています。写真1、紫色のアジサイの蜜を吸っているミツバチをアップで捉えた写真。撮影、マクタヨシノリさん。写真2、湖に映る山の紅葉の写真。撮影、梅津直樹さん。写真3、噴水から出る水しぶきに顔を両手で隠している子供の写真。撮影、鈴木新平さん。写真4、金色に色づいたイチョウ並木を歩く人々の後ろ姿の写真。撮影、渡辺司さん。写真5、青空と白い雲を円形に捉え、ピンクのバラをアップで捉えた写真。撮影、内田玲子さん。写真6、ピンク色の花々が咲き誇る花見山と円形の吾妻小藤を捉えた写真。撮影、佐々木正幸さん。写真終わり。他にも写真がいっぱい、 QR コードが掲載されています。市民カメラマンとは、 島の美しい自然やイベントなどを撮影し、市の広報へ魅力的な写真を提供するボランティアです。令和2年度市民カメラマン募集中。募集締め切り、4月30日木曜。QR コードが掲載されています。提供していただいた写真は、市公式 SNS や市政だよりなどで活用しています。令和2年3月の福島市政だよりの表紙の写真と、公式 SNS の写真でしょうか、市民カメラマン撮影の鳥の写真が掲載されています。問い合わせ、校長広報課、電話 525-3710。市民の皆さんへ、新型コロナウイルス感染症について、感染拡大を防ぐために、一人一人の対応が重要です。こまめに手を洗いましょう。こまめに石鹸で手を洗いましょう。アルコール消毒をしましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。咳エチケットを守りましょう。くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれません。咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用しましょう。他の人から背を向け、ティッシュや二の腕などで口と鼻を覆いましょう。なお、飛沫が手についた場合は、必ず手を洗いましょう。集団感染の共通点。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間。不特定多数の人が接触する恐れが高い場所。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けてください。新型コロナウイルス感染症に関する相談専用電話。発熱や呼吸器症状の有無にかかわらず、心配な方、気になる方は、下記連絡先までご相談ください。電話番号 024-535-8661、ファックス 024-525-5701。 受付時間、土曜日、日曜日、祝日を含む午前8時30分から午後5時15分。他の相談窓口もあります。厚生労働省電話相談窓口、電話 0120-565-653。 受付時間、土曜日、日曜日、祝日を含む午前9時から午後9時。福島県相談専用ダイヤル 024-521-7871。 受付時間、午前8時30分から午後9時、平日のみ。帰国者、接触者相談センター。電話 024-535-8662。下記の場合には、帰国者、接触者相談センターにご連絡ください。対象。1、風邪の症状や 37.5度以上の発熱が4日以上続いている。解熱剤を飲み続けなければならない時を含む。2、強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある。なお、以下のような方は重症化しやすいため、1または2の状態が2日程度続く場合はご相談ください。高齢者、妊婦、糖尿病、心不全、呼吸器疾患、COPD などがある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方。本掲載記事は3月10日現在で作成したものです。新型コロナウイルスの今後の疫学情報や研究により、掲載記事の情報が変わる可能性があります。最新情報は厚生労働省市ホームページをご覧ください。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市が 主催や共催などで実施するイベントが中止や延期となっています。当月号に記載のイベントなどについても今後中止や延期になる場合がありますので、市ホームページをご覧になるか、主催の問い合わせ先にご確認ください。なお、施設の開館状況もご覧いただけます。詳しくは各施設のサイトをご覧ください。厚生労働省ホームページと市ホームページイベント施設情報の各 QR コードが掲載されています。個人線量計ガラスバッジの測定結果をお知らせします。令和元年9月から11月の3ヶ月間、ガラスバッジ配布による個人の外部被曝線量の測定を実施しました。測定を希望された2963人のうち、3ヶ月間計測した2682人、表1の追加被曝線量の平均値は 0.02 ミリシーベルトでした。表2。年齢別に見ると、16歳以上の平均値は 0.03 ミリシーベルト、15歳以下の平均値は 0.01 ミリシーベルトとなっています。平成23年度から実施している15歳以下の平均値推移は図1の通り年々減少してきています。また、3ヶ月間の線量を4倍した年間線量の推計値では1ミリシーベルト未満の方が約 99.78% です。表3。なお、3ヶ月間の測定結果で高めの値が出た方には保健師が個別に相談などを行っています。医師や市の放射能対策アドバイザーなどの委員で構成する福島市健康管理検討委員会は、今回の3ヶ月間で測定された線量で推定した年間積算線量からは、将来放射線によるがんの増加などの可能性は少ないと判断しています。測定された方へは、2月から順次その結果を送付しています。追加被曝線量とは、測定値から自然放射線量を差し引いた後の数値です。東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故以降に追加された被曝線量です。問い合わせ、保健所放射線健康管理課、電話 525-7681。表1、対象者数、申し込み者数、実施者数。令和元年12月26日現在。対象者数、277571人。申し込み者数、2963人。申し込み率、1.1%。実施者数、2682人。キャンセルや紛失、損壊、281人。表2、3ヶ月間測定者の平均値が表で示されています。年齢、人数、追加被曝線量平均値を順に読みます。全年齢、2682人、追加被曝線量平均値、0.02 ミリシーベルト。内訳、0歳から15歳、1158人、0.01 ミリシーベルト。16歳以上、1524人、0.03 ミリシーベルト。表3、1年間の追加被曝積算線量推計が表で示されています。3ヶ月間の追加被曝線量、3ヶ月間の追加被曝線量の人数、3ヶ月間の追加被曝線量をかける4、年間線量推計値、年間線量推計値の人数、割合の順に読みます。3ヶ月間の追加被曝線量、0.1 ミリシーベルト未満2100人、0.1 ミリシーベルト548人、0.2 ミリシーベルト28人、いずれも年間線量推計値、 1ミリシーベルト未満、年間占領推計値の人数2676人、割合 99.78%、 0.3 ミリシーベルト5人、 0.4 ミリシーベルト1人、いずれも年間占領推計値2ミリシーベルト未満、年間占領推計値の人数6人、割合 0.22%、 0.5 ミリシーベルト0人、 0.6 ミリシーベルト0人、 0.7 ミリシーベルト0人、いずれも年間占領推計値3ミリシーベルト未満、年間占領推計値の人数0人、割合 0.00%、 0.8 ミリシーベルト0人、 0.9 ミリシーベルト0人、いずれも年間占領推計値4ミリシーベルト未満、年間占領推計値の人数0人、割合 0.00%。 全年齢2682人の追加被爆占領の分布を示しています。表終わり。図1、3ヶ月間追加被爆占領平均値年次推移、15歳以下。平成23年は妊婦も含む。3ヶ月間追加被爆占領平均値年次推移が折れ線グラフで示されています。数値を順に読みます。平成23年 0.26 ミリシーベルと、平成24年0.14 ミリシーベルと、平成25年 0.11 ミリシーベルと、平成26年 0.08 ミリシーベルと、平成27年 0.05 ミリシーベルと、平成28年 0.03 ミリシーベルと、平成29年 0.03 ミリシーベルと、平成30年 0.03 ミリシーベルと、令和元年 0.01 ミリシーベルと、図終わり。個人電子式積算占領計の貸し出しを行っています。無料。16歳以上の方を対象に原則1週間、占領計に空きがあれば継続して貸し出しもかの貸し出しを行っています。申し込み、保健所放射線健康管理課または最寄りの支所出張所。問い合わせ、保健所放射線健康管理課、保健福祉センター3階、電話 525-7681。 電子式積算占領計の写真が掲載されています。体の外から受ける放射線の積算占領を計測します。1週間毎日決まった時刻に積算占領を記録することで毎日の外部被爆線量がわかります。大きさ、長さ11センチメートル、高さ3センチメートル、厚さ 1.2センチメートル、重さ57グラム、ボタン電池式。写真終わり。
子どもたちの笑顔あふれる未来のために、子ども子育て新ステージプラン4月からスタート。令和2年度から令和6年度まで5年間の本市の子ども・子育て支援の総合的な指針となる計画がスタート。待機児童ゼロを最優先としつつ、子ども・子育ての新たなステージを展開するための様々な施策を盛り込みました。オール福島で日本一の子育て環境を目指します。問い合わせ、子ども政策課、電話 572-3416。 重点施策、幼児教育・保育施設の供給量の確保、幼児教育・保育の質の向上、放課後児童対策の充実、特別保育などの充実、児童虐待防止体制の強化、障害のある子どもに対する支援の充実、子どもの貧困対策の充実、子どもの笑顔条例、仮称、 の制定、計画を強力に推進する2つの事業パッケージ。1、子ども・子育て新ステージ2020推進事業。目指す姿、オール福島で日本一の子育て環境を目指します。あるべき姿を定める子どもの笑顔条例、仮称を制定。健やかな成長支援、福島らしい思い出に残る給食を提供します。本市産食材を活用して地産地消を推進し、給食費の負担を軽減。放課後児童クラブのサービスの質の向上を図ります。放課後児童支援員などの処遇を改善。多様な保育、特色ある教育保育、休日保育や病児・病後児保育など特別保育を充実させます。1、休日保育の拡充。2、病児・病後児保育の拡充。3、ファミリーサポートセンターでの病児・病後児等緊急対策の拡充。特色ある幼児教育・保育を推進します。外国語、身体機能向上、芸術・文化・伝統、地域連携などに関する特色ある教育・保育の取り組みを支援。経済的負担の軽減。保育施設・放課後児童クラブの多子世帯利用者の負担を軽減します。1、3歳未満の保育料を2人目は半額、3人目以降は無料に。2、2人目以降の放課後児童クラブ利用料を減額。1、2とも所得制限あり。子どもの国民健康保険税の負担を軽減します。令和3年度から18歳未満の子どもにかかる国民健康保険税を一部軽減します。事業の見直し。新たな事業実施や既存事業の拡充で子育て支援体制をより充実させます。子育て世帯応援手当、幼稚園元気アップ支援費補助金などを廃止して他の事業を充実。2、待機児童対策推進パッケージ。保育の受け皿を拡大します。新たな施設整備、幼稚園の預かり保育の充実。保育士の確保に努めます。潜在・新卒保育士の就労支援、職場環境・処遇の改善。保育の質の確保に努めます。巡回支援指導、睡眠中の事故防止のための機器の導入。笑顔の子どもたちの写真が2枚掲載されています。福島ものづくり企業ファイルナンバー6、株式会社日進堂印刷所、地域に役立つ形や仕組みを私たちから。このコーナーでは福島市に立地しているものづくり企業の知られざる魅力にスポットを当て紹介します。今回は株式会社日進堂印刷所さんです。弊社は今年で創業75周年を迎えます。最近はお客様により役立つ製品をという思いを込めて、印刷物の高付加価値化に力を注いでいます。また、福島県にとことんこだわった自社商品の福島手帳は今年で10年目。今ではたくさんの皆様にご愛顧いただく商品に成長しました。新たな動きとしては、日進堂グループ4社の女性が参加する新チーム、女子フルも始動。女性目線での様々なご提案もできるようになりました。今後も地域のために何ができるかを問い続け、形にしてまいります。会社概要、所在地、福島市庄の阿座柿場、代表者、佐久間信行、創業、1945年10月、資本金6000万円、社員数168人、主要製品、総合印刷、ノベルティグッズ、企画営業、ウェブ開発。 連絡先、電話 594-2211。 問い合わせ、商工業振興課、電話 525-3720。 クローズアップ。注目の若手社員にインタビューしました。入社3年目、重原優里さん。仕事内容は、私は昨年導入された自動断裁機を使って毎日断裁作業をしています。業務内容は、大きな用紙に印刷されたものを指定のサイズに断裁し、皆さんがよく見かけるチラシなどに仕上げる作業をしています。これからの目標は、まだ新しい機械で操作を覚えてから数ヶ月しか経っていないこともあり、わからない部分もあるので、機械の特性を理解し、作業効率を上げたいです。重原優里さんの顔写真とリバーシブル表紙になっている福島手帳2020の写真、日進堂印刷所ホームページの QR コードが掲載されています。 We Love 福島第25回、ピンチをチャンスに。新しいスタートに希望を膨らむ4月、それを目前に、先の見えない暗雲に包まれています。中国武漢に発した新型コロナウイルス感染症は、3ヶ月ほどで世界的に感染が拡大。3月8日現在、100近い国地域で10万人以上の感染者が確認され、死者は3500人を超えました。県内でも感染者が発生。学校は政府からの全国要請もあって、3月初旬から臨時休業になりました。経済面でも、観光・行事のキャンセルが相次ぎ、観光・飲食業界など多方面に深刻な影響を及ぼしています。市では当面の対策方針を策定、市長メッセージを発したり、相談や休業中の児童に関し独自対策を充実させるなど、全庁的取り組みを推進してきました。今後も感染動向や政府の対策に応じ、機動的に対応してまいります。今本当に辛い状況ですが、こういう時こそ普段できないことにチャレンジするチャンスかもしれません。テレワークや遠隔学習などの ICT 化、働き方改革、スキルアップのための研修、新たな戦略づくりなど、いろいろなことができそうです。また、感染症防止に配慮した改修や多文化化、バリアフリー化なども考えられるでしょう。自己資金は厳しいと思いますが、有利なサポートが充実しています。加えて、福島市は、県内初の先導的共生社会ホストタウンに認定され、ホテルや小売飲食店などのバリアフリー化に国の重点支援を受けやすくなりました。市民の皆さんのご協力をいただきながら、感染拡大を防止するとともに、ピンチをチャンスに変える取り組みも進め、この危機を乗り越えた暁には、一回り強くなって、連続テレビ小説エールと、東京2020大会の好機を生かせるようにしていきたいと思います。福島市長小畑博士。小畑市長の顔写真が掲載されています。
ドキドキ始まる。知ってますか、私のこと。土偶単独で県内唯一の国重要文化財です。福島市飯坂町東湯野の神岡遺跡から出土。今はジョーモピア宮畑に常設展示されています。高さ 21.3cm、幅 11.5cm。今から約3500年前の縄文時代後期に作られました。膝を立て座ったポーズが珍しく、まるでストレッチをしているかのような腕組みが特徴です。ページ右半分の大きさで腕を組み、膝を立てて座るしゃがむ土偶の写真が掲載されています。ドキドキ第1弾、このポーズで一言、大募集。 しゃがむ土偶のポーズを表すハイセンスな一言を募集します。募集した作品は市公式ツイッターで投稿、いいねの数でランク付け。募集期間4月から10月まで。応募方法、応募用紙を文化振興課まで。ドキドキ第2弾縄文土偶ドキドキ女子会。縄文ブームがじわじわと広がっている現代で、縄文好きや土偶好きの女子を集め女子会を開催。土偶のここがかわいい、私のおすすめ土偶、土偶女子になったわけなどネタがつきません。女子会は YouTube で全国に発信、開催は秋頃。ドキドキ第3弾、国宝レプリカ5体と福島市の土偶展。全国でも有名な土偶たちを一挙に公開。ここでしか見られないコラボレーションをお楽しみに。10月から12月、ジョーモピア宮畑。ドキドキ第4弾、ドキドキ土偶対談。国宝土偶2体を持つ長野県茅野市長をお迎えし、まちづくりや土偶活用の視点で福島市長と対談。10月24日土曜、パルセ飯坂。応募方法、申し込み書を文化振興課に提出か、専用フォームで。しゃがむ土偶のレプリカが、触れる土偶として登場。普段は触ることのできない国重要文化財のレプリカですが、ジョーモピア宮畑で、皆さんが触れる機会を提供します。このポーズは何だろう、なぜ縄文人はこの土偶を作ったのだろうと、3000年前の思いを身近に感じてみてください。各種イベントや学習の場にお目見えしますので、こうご期待。神岡遺跡周辺拡大図。ここから出土したよ。東湯野小学校北側。国道399号線が東西に走る地図上に、神岡遺跡の場所が示されています。遺跡は、国道399号線と高速道路が交差する場所の北西にあります。地図には、神岡遺跡と書かれた案内の支柱と、ももりんの写真も掲載されています。周辺拡大図終わり。詳しくはこちら、QR コードが掲載されています。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。令和2年4月1日付、組織改正に伴い、市役所の課の名称や配置を一部変更します。問い合わせ、管財課、電話 535-1140。 市役所本庁舎フロアマップ。各課の配置が示された市役所本庁舎3階から6階のフロアマップが掲載されています。名称や配置の変更は青字で色分けされています。階ごとに配置と変更点を順に読みます。3階北側、西から順に、管財課、公共建築課、財産マネジメント推進課。公共建築課、財産マネジメント推進課は新設。契約検査課、財政課、入札室、情報政策課。南側、西から順に、農業企画課、農業振興課、農林整備課、農業委員会事務局。4階、北側、西から順に、政策調整課、校長広報課、地域共同課。地域共同課は変更あり、危機管理室、町議室兼防災対策室、市長応接室。中央、東京オリンピック・パラリンピック競技大会福島市推進室。南側、西から順に、 総務課、人事課、副市長室2つ、秘書課、市長室。5階、北側、西から順に、環境課、環境施設整備室、ゴミ減量推進課。以上3つは6階南側から配置変更。廃棄物対策課、地域福祉課、福祉監査室。以上2つは変更あり。道路建設課、選挙管理委員会事務局。選挙管理委員会事務局は、西側から東側へ配置変更。南側、西から順に、下水道総務課、下水道建設課。以上2つは北側から配置変更。河川課、道路保全課、路政課。6階、北側、西から順に、開発建築指導課、市街地整備課、公園緑地課、交通政策課、都市計画課。南側、西から順に、産業雇用政策課、商工業振興課、企業立地課、道の駅整備室、観光コンベンション推進室。以上5つは変更あり、住宅政策課新設。市役所本庁舎フロアマップ終わり。保健福祉センター森合町フロアマップ。各課の配置が示された保健福祉センター2階のフロアマップが掲載されています。名称や配置の変更は青字で色分けされています。配置と変更点を順に読みます。2階、東側、北から順に、健康推進課、変更あり、子ども家庭課、新設、子ども政策課、変更あり、幼稚園保育課、変更あり、福島市社会福祉協議会、保健福祉センターフロアマップ終わり。4月1日より実施します。市の公共施設における受動喫煙防止対策方針を定めました。4月1日より改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが強化されます。市の公共施設でも、福島市公共施設における受動喫煙防止対策方針を定め、受動喫煙防止対策に取り組みます。問い合わせ、人事課、電話 563-5052。 敷地内禁煙。 1. 学校や行政機関の庁舎など、小中学校、幼稚園、保育所、認定こども園、市役所本庁舎、支所出張所、男女共同参画センター、保健福祉センター、消防本部、消防署など。2、1以外の施設。学習センター、図書館、クリーンセンター、コムコム、体育館など。1、2は、施設の駐車場などの屋外部分も含む。3、屋外施設。遊具がある施設、または周りに子供がいる場合。新浜公園、荒川桜堤河川公園など、指定された喫煙場所以外は禁煙。公設地方卸売市場、東地区多目的休憩施設、東の駅ココラ、四季の里農園レストランの区域、斎場、土湯ロードパーク。施設の屋外に設置された喫煙場所以外は禁煙になります。喫煙するときは、周りに十分な配慮が必要。遊具がない、かつ周りに子供がいない屋外施設、地区農村広場、荒川運動公園など、個人の居住スペース、市営住宅。できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するなどの配慮が必要です。
お知らせワイド。福島県域11市町村絆イベント。
東京2020 100 days to go 無料。4月15日水曜で東京2020大会開催まであと100日となります。これを記念し、福島あづま球場で福島県域11市町村が連携した100日前イベントを開催。憧れのオリンピックメダリストのトークショーをぜひお楽しみください。福島県域11市町村とは、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、宮城県白石市、郡町、国見町、川俣町、大玉村、飯舘村、山形県米沢市の11市町村。問い合わせ、東京オリンピック・パラリンピック競技大会福島市推進室、電話 563-5660。 第3部、オリンピックメダリスト高橋由伸さん、上原浩二さんのスペシャルトーク。時、4月19日日曜、午後2時10分から3時。会場、午後1時30分。ところ、福島あづま球場。好天時は、あづま総合体育館に会場が変更になります。当日は、市ホームページや市公式 SNS をご確認の上、お越しください。対象、福島県域11市町村にお住まいの方。内容、現役時代や銅メダルを獲得したアテネオリンピックのエピソード、7月に迫った東京2020大会への思いなど、ここでしか聞けないスペシャルトークショーです。申し込み不要、直接会場にお越しください。第1部の野球教室、第2部の目指せみんなで通した2020周の参加者はグラウンドで、第3部からの参加者は観客席で観覧となります。第1部2部の募集は終了しました。高橋由伸さん、上原浩二さんの顔写真と、詳しくは上記 QR コードからのキャプションのもと、 QR コードが掲載されています。生き生きももりん体操でフレイルを予防しましょう。生き生きももりん体操は、健康長寿のための体づくりだけでなく、ご近所や仲間との何気ない声かけや見守りなどの支え合いにつながります。フレイル、心身機能や社会性が徐々に低下し、要介護に近づいていく状態を予防し、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしましょう。問い合わせ、長寿福祉課、電話 529-5064。開始要件、次のすべての要件に該当するグループを募集します。1、5人以上。2、週1回以上集まり、体操を3ヶ月以上継続して行う。3、会場の確保や会の運営などは参加グループが自主的に行う。4、人数分の椅子や DVD を視聴できる機材を準備できる。募集期間、随時受付。申し込み方法、各地区の地域包括支援センターに電話で相談の上、お申し込みください。地域包括支援センターの電話番号など、詳しくは、長寿福祉課までお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。ウェブ検索、福島市生き生きももりん体操。写真が2枚掲載されています。写真1、体操の後はお茶会や季節の行事で親睦を深めています。説明、こたつを囲んでお茶会を楽しんでいる様子の皆さんです。写真2、体操に取り組む原宿健康サロン新井地区の皆さん。説明、椅子にかけて体操をしている様子の皆さんです。写真終わり。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。
街中交流施設の愛称は、ふくふるに決定。コンセプトは、街をもっと面白く。リニューアルに伴い愛称を募集したところ、301件の応募をいただきました。審査の結果、としみつみわさん、大阪市在住の愛称に決定しました。3月に生まれ変わったばかりのふくふるにぜひ遊びに来てください。問い合わせ、地域協同課、電話 525-3731、町中交流施設、電話524-3717。貸し出しスペースと使用料が掲載されています。順に読みます。貸し出しスペース1、交流エリア約30平方メートル、使用料1時間200円。2、多目的ルーム約20平方メートル、1時間100円。3、展示スペース東側、1日200円。4. 展示スペース西側1日100円。 5. 展示スペース南側1日100円。 6. 全面約100平方メートル1時間600円。6月1日から占有で使用される場合には使用料金がかかります。 DIY ボランティアの協力もいただいてリニューアルのキャプションのもと、スペース内部を捉えた写真が掲載されています。市税等がスマートフォンで納付できます。スマートフォン決済アプリを利用することで、いつでもどこでも簡単に市税等を納付できます。詳しくは各アプリのホームページや市ホームページをご覧ください。問い合わせ、納税課、電話 525-3717。対象となる税目、市・県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税。利用できるスマートフォンアプリ、PayPay、請求書払い、LINE Pay、請求書支払い、PayBee、支払い秘書。必要なもの、納付書、スマートフォン、留意点、次の納付書は利用できません。納期限が過ぎたもの、金額を訂正したもの、バーコードが印字されていないもの、バーコードが読み取れないもの、領収書は発行されません。納付履歴は各アプリの利用明細で確認してください。車検などで納税証明書が支給必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口で納付してください。自宅にいながら納税できます。有毒植物による食中毒にご注意。問い合わせ、保健所衛生課、電話 597-6358。食中毒を予防する4つのポイント。確実に食用だと判断できない植物は、取らない、食べない、味見もしない、売らない、人にあげない、食べさせない。有毒山野草の誤食。市内で有毒な梅桂草を食用の大葉義帽子、うるいと間違えて食べたことによる食中毒が発生しています。これらは新芽がとても似ているので注意しましょう。バツ、梅桂草、毒。丸、うるい、食用の写真が掲載されています。写真出展、厚生労働省ホームページ、提供、磯田進氏、昭和大学。家庭菜園等での誤採取。市内で有毒な水仙を食用のニラと間違えて食べたことによる食中毒が発生しています。これらは花が咲いてない時期の外見がとても似ており、収穫時に混ざると容易に区別がつきません。観賞用植物は畑や家庭菜園と離して植えましょう。×、水仙、毒、丸、ニラ、食用 の写真が掲載されています。写真出展消費者庁ホームページ。生ごみを堆肥に変えよう。生ごみ処理容器の購入費を助成します。料理の時に出てしまう生ごみ、この生ごみを再利用してみませんか。生ごみ処理容器でこれまで捨てていた生ごみを原料堆肥化できます。堆肥は植木などの肥料として利用できます。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話 525-3744。 生ごみ処理容器購入費助成制度、令和2年度の受付を開始しました。助成額、消費税を含む購入価格の2分の1の額、上限2万円、100円未満切り捨て。対象者、市内在住の方。対象の処理容器、下記3種類ほか、詳しくはお問い合わせください。電動式生ごみ処理器、手間がかからず肥料が作れるもの、乾燥させて原用処理するものなどがあります。生ごみ堆肥化、コンポスト容器、土の中の微生物の力を利用して分解します。比較的コストがかかりません。密閉型ぼかし容器、菌の力を利用して生ごみを発酵させます。申請方法、ごみ減量推進課または各支所出張所に備え付けの申請書、市ホームページからも取得か、に販売店発行の領収書、レシート付加を添付し、ごみ減量推進課または各支所出張所まで持参してください。 QR コードが掲載されています。町内会などで設置したごみ集積所のネット構造物の費用も助成します。対象、ごみ集積所を使用する町内会などの代表者、過去5年間に助成を受けた箇所は対象外となります。助成額、1. ごみ散乱防止ネット購入価格の2分の1、限度額1箇所3000円。2. ごみ集積所設置経費の2分の1、限度額1箇所5万円。ごみ集積所設置費助成は設置前に手続きが必要です。必要書類などは事前にお問い合わせください。